流山市視覚障害者協会、2023年9月1日金曜日発行、通刊748号、開放厚風。表紙写真はカラーで、マンジュシャゲ、ヒガンバナ2点とサギソウ1点で構成され、タイトルは厚風となっています。暑い暑いで8月が過ぎていきました。環境の変化で自然界も予測がつかないことが起きるようになりました。今は海水の温度が上昇しているため、台風に発達する件数が増えているそうです。すでに今まで経験しない台風進路が U ターンして、大きな被害が出た記憶が新しいと思います。9月は防災により一層気持ちを向けて生活していきましょう。会長挨拶。皆様、いつもありがとうございます。暑さにお疲れ様です。今までにない暑さ、最高気温更新と毎日熱中症アラートと、どうしてしまったのかと慌ててしまうかと思います。そんな時こそ会員同士で声かけ活動をしてまいりましょう。支援者の皆さんとも声をかけ合って、暑さ対策きちんとできているかの確認をして、次の開放を楽しみに読めるよう、聞けるようにしてくださいね。目が不自由でも声をかけることはできます。相手を気遣うこともできますので、家族の方々と声をかけて、ちょっとした変化に気がつけるようにしていきましょう。水分補給も大切ですが、ビタミン、ミネラルも大切です。気になる血圧、血糖値などがある方でも、この時期は少し取った方が良い場合もありますので、不安があったら相談してみてくださいね。日頃からアメちゃんを持ってお出かけすることをお勧めします。災害防災の備えも、いつもの生活とともに考えることが必要です。ちょっと余裕を持った行動をしていきましょう。出かけた時は、お土産を買うと困った時の助けになると言われます。ちょっと皆さんも想像してみてくださいね。桃太郎のお話のきびだんごにどんな効果があったかを考えてみると良いですね。何かちょっとできること探しをしてみると、何か良い方向に向かっていきますね。良い風をみんなで吹かして、よくできるように行動していきましょう。そろそろスマホや iPhone なども検討してみてくださいね。新しい情報をつかむ便利なものになります。使っている人も優しい使い方を伝えて、さらに多くの使い手を増やせるように努力してください。9月10月は体づくりと心づくりの定例会です。皆さんと共に良い方向に向かう定例会ですので、ご参加ください。皆さんと声を直接交換できる楽しい定例会活動になりますので、ご参加ください。まだまだ今年は気温の高さが続くようですので、体調管理には気をつけてお過ごしください。令和5年8月20日、期。7月定例会報告。日時、7月21日金曜、10時から15時。場所、障害者福祉センター、東深井福祉会館1階。送迎あり。参加、全体26人。会員12人、支援者14人、講師ほかサポーター7人、ガイドヘルパー3人、ボランティア4人。午前は横須賀市立美術館から借用した谷内六郎の展図4作品の音声ガイドを聞きながら、点と線で浮き出された風景や人物など描かれた内容を触察しました。横須賀市立美術館の立浪さんが来訪され、段取りのサポートをしていただきました。早朝から遠路ありがとうございました。7月定例会 午前の谷内六郎の天図に触れる会について。7月定例会午前の谷内六郎の天図に触れる会について、7月の定例会で谷内六郎の絵画を音声解説と天図で鑑賞する催しを開催しました。視覚に障害を持つと、絵画の鑑賞することなどもうできないと諦めてしまう方が多くいます。でも点図と音声解説を合わせ、想像力の翼を広げることにより、絵画の鑑賞も可能なのです。できるんですね。見えないけど音声解説があり、点図を触ることで鑑賞できました。限られた時間でいろいろと制約ある中で、みんなで鑑賞できたのはすごいことだと思います。今回、横須賀美術館が貸し出しをしてくれました。それも館外で点図と複製が音声解説を使った鑑賞会が開かれるのは、横須賀美術館としては初めての企画でした。また、担当の方が様子を直接見たいとおいでくださいました。今回は定例会の中での開催ということもあり、仕方のないことですが、もう少し時間をかけ、じっくり触りたいと思いました。しかし、絵画を点図と音声解説で鑑賞する目的を果たせたと思います。改めて今回の企画の実現にご協力いただきました、横須賀美術館と担当の立浪さんに感謝申し上げます。そしてこの企画を認めてくれた会長と、感動を共有できた会員と、ボランティアさん皆さんの力により実現できたことを重ねて感謝いたします。皆様にありがとうございました。担当、加藤智子。感想、作品に触れ、描かれている内容を指で触れ、観察できたことに感動。絵画鑑賞など見えない人が作品に触れられる体験会に感謝。クロックサインを音声解説に採用するなど工夫への提言。参加者の皆さんが点図に触れ、触撮をしている写真が3枚あります。午後は流山市役所高齢者支援課職員による流山みんなのフレイル予防教室として、フレイル予防の3ポイント。1、社会参加。2、運動。3、食事栄養、口腔予防が大切である旨の健康講座を受講。次に、介護度重度化防止推進員長生き応援団として、市民の介護予防のために活動している特任講師から、長生き100歳体操の指導を受講。感想、フレイルの予防に関する質問など、健康で長生きする意義を確認。椅子に座っての運動メニューを体験。日常生活で動くために筋肉の維持と強化が必要であることを実感。他に食事と栄養に関する質問。
8月定例会報告。日時、8月18日金曜。10時20分から15時。場所、障害者福祉センター、東深井福祉会館1階。送迎あり。参加、全体30人。会員11人、講師9人。ガイドヘルパー3人、ボランティア4人。野田市から傍聴3人。テーマ、流山市の防災対策の現状について、午前、社会福祉課、防災危機管理課が防災について、午後、消防・救急担当が加わり、説明後に意見交換。講演の用紙、1、社会福祉課から市民支え合い名簿の制度について説明。2、防災危機管理課から暮らしの中の防災について説明。3、消防防災課から119の流れについて説明。 家族3人で防災用具の点検をしている様子のイラストがあります。これからの予定、9月定例会、時9月15日金曜10時30分から15時、ところ障害者福祉センター、東深井福祉会館1階、送迎あり。内容、午前航空予防と栄養講座、午後ギターとフルートのライブ。ギターの横でウサギがフルートを吹いている様子のイラストがあります。東海の会員中澤至さんとボランティア後藤さんのお二人でのライブです。来るのは1年ぶりです。楽しみですね。ぜひ応援お願いします。10月定例会、時10月20日金曜10時30分から15時、ところ障害者福祉センター、東深井福祉会館1階、送迎あり。内容、午前運河周辺ウォーキング、午後全体会議。4人の人がウォーキングしている様子のイラストがあります。クラブ活動、東海のクラブ活動は STT とカラオケクラブの2つがあります。コロナウイルスの流行によりカラオケクラブは活動休止を余儀なくされてきましたが、感染予防を考えながらこれから楽しく活動を続けたいと思います。ぜひ皆さんも参加お待ちしています。 STT サウンドテーブルテニス、 STT 卓球の練習をします。場所は障害者福祉センター東深井福祉会館1階です。日程、9月1日第1金曜10時から15時、9月13日第2水曜13時から15時、10月6日第1金曜10時から15時、10月11日第2水曜13時から15時、10月31日第5火曜10時から15時、担当加藤、090-7820-2085。 2人で卓球をしている様子のイラストがあります。カラオケクラブ、9月の活動は現在未定で大鷹の森方面で検討中です。決まりましたらご案内します。担当鈴木、090-3312-6790。 カラオケで男の人が楽しそうにマイクを持って歌っている様子のイラストがあります。耳で聞く文芸、流山市音訳グループからデイジーで郵送される内容です。9月文芸、ムクハトジュウ編、小さい小さい恋物語。10月文芸、吉本バナナ、ハーバーライト。以上になります。トンボとスズムシのイラストがあります。流山市障害者支援課からのお知らせ、金剛では視覚に障害がある方が市へ申請を行うことによって受けられる各種サービス例のご案内や、市によくご相談をいただく事例についてご紹介いたします。申請によって受けられる各種サービスについて、1、福祉タクシー券の交付、身体障害者手帳が1級または2級等である方にタクシー乗車時に使用できる福祉タクシー券を交付いたします。1回の乗車につき720円までを運賃に充てることができます。ただし、入院や施設入所となった場合は対象外となることがあります。 2. 代読代筆支援、障害者総合支援法に基づく居宅介護の支給決定が可能な方であって、単身で生活もしくは同居家族等の状況により障害の特性から代読代筆が必要である方を対象に、居宅内での代読代筆支援を行います。 3. 税金の減免等について、 障害等級など条件はありますが、所得税、住民税控除、自動車税の減免、NHK 放送受信料の減免等があります。4. 千葉障害者等用駐車区画利用証制度。身体障害者手帳の視覚障害が4級以上等の方に、障害者用等用駐車区画に安心して停められるようにすることを目的とした利用証を交付しています。この他にも各種手当の支給や助成など、条件を満たした場合に受けることができる様々なサービスがあります。詳しくは市が発行している障害福祉の案内をご覧いただくか、障害者支援課までお問い合わせください。視覚に障害がある方からよくいただく相談事項について。相談例1。ヘルパーを使わずに目的地まで自分で行けるようになりたい。回答1。社会福祉法人千葉県視覚障害者福祉協会で行っている中途視覚障害者自立更生支援事業において歩行訓練を行っています。申請窓口は流山市障害者支援課となっておりますので、ご利用を検討の場合は障害者支援課までお問い合わせください。相談例2。同行援護の利用料金はどれくらいかかるのか。回答2。ご利用する時間の長さや、ご利用する方の支援度等により利用料金は変わりますが、30分から1時間未満のご利用で、おおむね400円程度です。ただし、非課税世帯の方は、当該サービスの利用料はかかりません。これで、流山市視覚障害者協会、2023年9月1日金曜日発行、通刊748号、開放、厚風を終わります。制作、流山音訳グループ、制作完了、2023年8月31日。